現在はですね、人間に与えられた最も大切なっていうか貴重なものはですね、自由なんですよね。人間は一人一人、全ての人がですね、考える力があり、まあ、憲法の表現をとればですね、一人一人が自分の幸福をこの求める権利があるわけですね。ところが最近ではもういろんなことが行われまして、それが制限に制限をかけてるわけですね。例えば、まあ一番ひどいのは小池都知事なんですが、例えばこう2030年から電気自動車でなくちゃ東京の中は走らせないとかですね。最近ではもっとひどいのは太陽光発電をつけてない家は新築を認めないとか、こんなのは完全に知事の権限をもう外れてますよ。それは認可権限が知事にあるっていうだけで、そんな個人的なですね、生活に知事の権限が及ぶわけじゃないわけです。その他に例えば、まあ、いろんなことがありましたね。個人の自由を束縛するものがですね、山ほどどんどんどんどん出てくるんですよ。それはある意味じゃマナーと言われたり、ある意味ではそんなことはやるのが当然じゃないかというんですけど、人間にはいろいろ特徴があるわけですね。例えば厚生労働省は血圧の基準を決めますね。血圧の基準なんつうのは決めるべきもんじゃないんですよね。一人一人が医師法に基づいて診察治療をする医師と相談し、しかも医師の勝手に治療するわけじゃないわけですね。当然本人の体ですから、本人と合意の上で医師が適切な治療をする。ところが血圧140以上の場合は、例えば医師が血圧降下剤を処方しないといけない。なんで処方しないといけないかっていうと、そこで医師が処方しないで、血圧降下剤を処方しないで、それで、血圧に関係あるという病気にかかったら、それが医療過誤になるという仕組みになってるわけですね。それで大量な多数の医療過誤を専門とする弁護士がいて、それが医者がですね、どんなにその人には血圧降下剤がいらないと判断しですね、それからその人も本人も血圧降下剤が必要がないというふうに判断しても、その過剰な自由の拘束ですね、それはなぜかって言ったら、どっかって言ったら、製薬会社がかつて3000億円だった売り上げの血圧降下剤を、まあ、1兆5000億円に上げてきたわけです。それはその日本人の血圧基準というのを過度に低くしてるわけですね。ここに過度にというのはですね、現在の血圧の基準ですと、日本人の約半分がですね、血圧の病気だってことになるわけですよ。国民の半分が病気にするという基準を決めて、大量の血圧降下剤を出し、それによって、まあ、かつて脳梗塞というのは非常に少なかったんですが、血圧が低いもんですからね、脳梗塞の患者がかつての脳出血とかそういう高い血圧によって起こる病気よりかはそれを上回るというひどい状態ですね。ですから、それで認知症も相当血圧の低さに よってますから、日本人の寿命を縮め、認知症を早めることによって厚生労働省の役人が天下りするかですね、それとも医師が薬品処方のメリットを得るかと、そういうような行政がされているわけですね。まあ、次々と環境問題もですね、なんだかプラスチックの廃棄物なんていうのはゴミ箱に捨てれば問題ないのに、中国の船が海洋にプラスチックを投棄する。それを日本から中国に言うことなくですね、プラスチックの廃棄物が多いからといって、レジ袋が有料化をする。現在ではホテルに行ったらもうプラスチック製品が置いてないというのはですね、異常な状態になる。もちろんこれには一人一人の経営者とか一人一人の国民がですね、我々の自由を阻害するなというふうに言わなきゃいけないわけですね。まあ一番こういう自由を阻害するのにどうしても必要なものが航空法によるパイロットの規制ですが、これは運航の安全に差し障りがある場合に限り、パイロットは乗客にですね、自由の制限ができますが、これに対してそれの過剰な規制をしたらですね、2年以下の懲役刑になります。これは航空法にちゃんと書いてありますね。 まあ、そういう点では小池都知事なんかは、まあ、相当な懲役になるはずだと思うんですね。まあ、いろいろなことを自分の権限と称してやる、都庁の役人は知事から左遷されるのが嫌なのでそれに従うというようなとても異常な状態になってるわけですね。これは取りも直さず現在の日本がですね、上から目線で人の自由を規制するということなんですね。それから政策もそうですね。小学校で英語を教える、それからお母さんが、保育所に預けたらものすごく手厚く税金が出るけれども、自分で子供を育てようとするとほとんど何もない。老人でもですね、高齢者でも自分で健康を保とうとして努力している人は国から何の援助もないけれども、動けなくなったら国から月々、まあ、30万を超えるような支援をするっていうふうにですね、とにかくできるだけ病気になり、できるだけ自分の子供を自分で育てないようにして、できるだけ早く高齢者は動けなくなるという方が望ましいという、そういうですね政策を取ってるわけですね。しかしこれはもう本当にみんなに不幸な種をまくと思うんですよ。まあ、ここでですね、すべての人はすべての人に明日をというタイトルをつけたんですが、すべての人っていうのはどういう人かというと、お母さんでも自分で子供を育てたい人、それから子供を保育所に預けて仕事に出たい人は同じように取り扱う、同じようにこう支援をする。だから健康で元気で高齢者の生活をしたいという人と、早めに動けなくなる人、これも同じように支援する。それから早く定年を迎えてゆっくりしたい人も、それから自分はまあとにかく体の動く限り働くんだという人も同じように定年、その人に合わせた定年をする。そしてそれぞれの人、教育もそうですね、どういう教育を受けたいかという望みに応じて教育を提供する。つまり全ての人に同じような支援をする。それはその上から目線で、こういうことをすれば丸だよと、こういうことをすればペケだよと、自分のその為政者の政治家とか官僚のですね、人生観とかそういうものに合わせないと、お前は税金が取り上げるだけで全然メリットを上げないよという政策で、そういう頭の政治家ですね。一番ひどいのは小池都知事だと思うんですけど、その他にもこの前もですね、マイナンバーカードを健康保険に使ったら人は1万5000円あげると言って、誰か総務省の大臣かなんかニコニコしてましたけど、なんだと言ったよこれは。お金で人の自由を左右しようとしてるのかと。もちろん税金にはそういう意味があるんですけど、あまりにも行き過ぎてますね。それから次に明日をっていうのは何かっつったら、もう今はマスコミもですね、政府も必死になって日本の将来を暗く見せよう、暗く見せようとしてるんですよ。その極端なのが環境問題ですけどね、地球温暖化なんてあと200年は起こる、平安時代に近づくまでに日本は少なくともあと200年は関係ないし、日本の東の太平洋はCO2 の吸収帯ですから、ですから日本人はですね、日本国土の上で CO2 をいくら出しても全然温暖化とは無関係。そんなことは科学的に分かってるのに、それを隠して温暖化するとか、それから雨もですね、今から50年前の方が雨が少ないにもかかわらず温暖化で雨が多いとか雪が少ないとか、あらゆることを言うわけで、線状降水帯なんて昔からそうですからね、地震が来るっていうのもそうだし、何でもかんでも暗くする。しかし人間はですね、今日より明日がいいと、今日より明日の方がいいんだと、そういうことによって生きてるわけです。今日一日ぐらいは我慢して頑張れるけど、今日より明日が良くなれば人間は明るい人生を送れないんですよ。その点ではマスコミや政府や政治が懸命になって日本人の明日を暗くしてるわけですから、なぜそんなに暗くするんだと。暗くする必要があるんだったら別ですよ、全然暗くする必要ない。だから国民は経済に怯え、環境に怯え、戦争に怯え、何でもかんでも怯えて生活をしていると。これを全ての人に明日をということでですね、全ての人が その人の考える人生を送りやすく支援する。そして、将来のことはですね、可能な限りというか嘘はつかなくていいんですけど、今は嘘で悲観的な情報を流してるわけですが、逆に物事はどんどん良くなってますからね。それはもう僕が生まれたり学生時代を送ってた時から比べれば今は俄然いいんですよ。平均寿命もそう、健康状態もそう、お金もそう、全てについていいわけですから、そういうのにものすごく反して暗い未来を描くということをせずに、合言葉としてはですね、全ての人に明日を、ということで僕もこれから活動していきたいと思っております。